毎週金曜日のこの時間は、ゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あっという間に10連休が終わりましたね。
そうですね、
はい、もう報道によればね、たくさんの人が、はい、あっちこっち楽しい遊具だとか動物園だとか、
はい、
お店屋さんだとか行って、なんとあかんのね、道の駅なんて3万何千人も来たって。
あ、すごいですね。
10日間でね、
知
床でも1万ぐらいだのに、
はい、
いやいや、すごいですよ。みんなそういうふうに動いてる、
はい、
と思っていたんです。ところがね、つい先日、やっぱり連休中ですがね、私武蔵の森のね、塩嶺草は気の早いのが出てるかなと思ってね、行ったんですよ、
はい、
天気のいい日に、
ええ、
そうしたらね、ミニ湿原あたりでね、お父さんと息子さんがね、散歩してるのに出会ったんです。
はい、
あー、いい父さんだな、いい息子さんだなと思いながら、
はい、
うん、こんにちはって挨拶をしてですね、別れたんですけどもね、そういう人もいるんです、やっぱり。
うん、
今そこに出会った時に、ミニ湿原ですけども、ステージがきちんとね、
はい、
完備されまして、
ね、綺麗になりましたよね。
はいはい、水芭蕉がね、今ガボガボ出てるんです。
見頃ですよね。
見頃です。見るんだったらですね、あそこが今時見頃ですよ。
はい、
草の森がですね、
ま
あ、白い花のように見えるのが仏炎苞というんですがね、
はい、
うん、それがですね、派手に見えますから、
ええ、
それから八千坊主の頭がね、ちゃんとグリーン色に染めていますから、
はい、そうですね、
ね、まあそういうわけでね、大葉の塩嶺草をね、調べたんです。
はい、
そしたら10本に1本ぐらいはね、もう細長いつぼみが出てんです、グリーンの。
はい、
まあ、小さい、まだ硬いのもありますけれどもね、中にはですね、まあ割合にしたら100本に1本あたりぐらいでしょうか、花咲いてんですから。
うん、
うん、もうすぐですね。それから、まああんまり派手ではないんですけども、一毛の仲間でね、一番大きな吾妻一毛というのがあるんですけど、
はい、
それがですね、白い菊のような花が咲いていますしね、
はい、
それからスーパーで売ってる葉っぱよりもですね、もっとツヤツヤしい大ウバユリ、あのウバユリの葉は綺麗ですしですね、食ったら必ず病院に駆け込まなきゃいけないという梅形草、
はい、
これがですね、どんどん伸びてきてるんです。
はい、
まあ、今ですね、森というのは地面が一面の緑になっています。森の植物たち、特に地面にくっついてる植物、これラウンケル先生というヨーロッパの先生がですね、地面にくっついてる植物というのは多いんだと、なんでくっついてるかというと、太陽の光をですね、受けて、熱を受けて、
うん、
早くに花を咲かせて子供を作って、種を作って、その上の高い木の成長するまでの間に自分は子孫繁栄を図るんだと、まあそういうことを言っておられるんですね。
はい、
その通りなんです。そういうわけでね、もうね、一番早いのは何だと思います？もう種作ってんのは
何ですか？
福寿草ですよ。
あ、そっか。
ああ、福寿草なんてね、早い早いって言ってるでしょ。
はい、
3月にもうね、花咲かせてね、もう種できてるんですから。
あ、さすが、
うん、それをもうちょっと充実させればね、
はい、
もう寝ちゃうんですから、福寿草。
もうすぐ寝ちゃう。
そう、来年まで。
早起きさんですからね。
そうです、そうです。
、はい、
うん、そういうシステムですね。
はい、
まあ、あの大花の塩嶺草がですね、まあ咲き誇るのが5月の終わり、
はい、
6月の初めぐらいでしょうか。
うん、
そうすると、それよりちょっとあの背が高い釣り花、
はい、
それから根室節玉、赤い実がなるんですけども、そういう低い木がですね、やっぱり葉が出てきて花を咲かせ、そして実のまだ青いやつができた頃には15メートルもある木と、ダケカンバです。武蔵の森を覆っているのはダケカンバ、
うん、
それからほんのわずかだけどミズナラ、こういうものが覆っているんですけどね、遠くから見るとダケカンバばっかり見えるんですが、
はい、
まあそういうわけでですね、自分だけがいいと 言うんじゃなくて、そういう高い木だとか中ぐらいの木だとか草だとか、そういうのが順序よくですね、うん、自分の身をわきまえて、
はい、
この森を作っているということがですね、わかるわけですよね、うん、
はい、
私は、そういうことでですね、あの武蔵小学校の生徒さん、それから湖畔小学校の生徒さん、そういう方々がですね、その森のシステムというんですか、
うん、
植物の名前をただ覚えるんじゃなくてね、
はい、
植物の間に働いている一つのルール、
うん、
そういうシステムをですね勉強するいい場所ですよね、
はい、
うん、6月にもですねエコフェアの協賛行事としてですね、はい、湖畔小学校の3年生の方々と一緒にですね森を歩いてそういうお話をですねしようかなと思ってるわけであります、
はい、
さて先日私が行ってきたという国有林ですね、
はい、
行者ニンニクを見に、
あら、
というのはね、安売りスーパーに行ったらね、この行者ニンニクが290何本で売ってんですよ。高いなと思って、
はい、
あの場所にねきっと残ってるかもしらんと思ってね、
はい、
行ってみたんです、
ええ、
やっぱりほんの少しだけど残っていました、
うん、
600円ぐらい取ったんで
そうですか、
まあまあまあそのぐらいでいいんです、
はい、
そうして帰ろうと思ったら道端にですね、なんと小ゴミ、草ソテツって言いますよね、
はい、
小ゴミ、これがですね若い葉っぱがぐるぐる巻きでね、
うん、
あっちこっちにあるんですよ、うん、あ、だけどもう出たばっかりでね、
はい、
これはダメだ、もうちょっとですね待って、あと10日ぐらいかな、
うん、
そして沢筋の水が流れてる近くで湿気の多いところにね、
はい、
行くと結構美味しそうな小実があるじゃありませんか、
はい、うん、
まあそういうことでね我慢しようと、
はい、
だけどその頃になるとねわらびが出ますしウドが出ますし、今年はですね新しい山菜、なんだと思います？
新しい山菜、
うん、古くて新しいんです。
古くて新しい山菜
万葉集にも出て
くるなんでしょうね。
つくしですよ。
つくし、
うん、私は焼いてね、醤油酢醤油で食べたことあります。
あ、美味しい
ですか。美味しいですよ。それが70年ぐらい前ですから。
子供の頃です
ね。子供の頃ですよ、
はい、
うん、まあ、あの頃はねそういうものが貴重だったんでしょうかね、
はい、
母親がつくし取っておいでって言うと電車道に行くんです、
はい、
あの汽車だと引かれたら大変ですがね、電車道だとガタガタガタガタって来るから分かると思って、
はい、
友達と一緒に一生懸命撮ってるとね、
ええ、
横に電車が止まってる
んです。気づかなかったんですか？
一生懸命撮ってたから気づかないの。
危ないですよね。
そうそう、そしたらね車掌と運転手が降りてきてね、
ええ、
こらーって言って追っかけられて
それ怒りられますよね。
怒られますよ。ちょうど麦がね出てる子ですか、麦畑の中に逃げ込んでね、
ええ、
そしたらあのいっぱいお客さんが乗ってるでしょ、
はい、
早くせえ、そんな子供なんてどうでもいいんじゃないのって言われて、
あ、そう、うん、お客さんのそれに助けられましたね。
助けられましたよ。美しい、
はい、
もう70年も昔の味をですね、
うん、
もうそろそろ、はい、いっぱい出始めてます ね、
今
ね、
すごいですね今ね、
すごいです、
うん、
やってみたらどうですか。
線路はちょっと危ないですけど、ね、
線路でないから土手じゃいいやりませんか。
土手ね、いっぱい入ってます
からね、うんうん、袴を取って、
はい、
そして先の胞子のところからですね、全部ねちょっと焼いてみて、さっと焼いてみて、ね、
はい、
まあいいかも分かりませんね、あ、なんでこんな話になったんでしょうかさて桜の開花が一番遅いと言われている根室、
はい、
稚内、これが早かったんですよ。釧路
もう咲いたんです
か。木曜日にもうね千島桜が咲いてるという、
うわー、咲き起こされまして、
そうそう、そしてニュースで言うのにはね、はい、一番遅いのは釧路だって言うんですから、
今年はラストですね、
う
ん、
ラスト、
はい、
12、3日頃だと言うんです、
はい、
もう日本一遅い記録ということになりますが、
はい、
まあ、これは気温の変化の高下が、高下というのは高い低いが極端だから風邪ひいたんでしょうか、
うん、
まあ、そういうこともありますけれどもね、私はきっと風邪ひいたんじゃないかと思うんです、釧路の桜も今年は、
はい、
うん、私はねこういう気温が上がった下がったっていうのは、下がる時っていうのは一番恐ろしいわけですから、
はい、
もうねあんまり気にしないんです。というのは私の、あの仕事場はね 15度にしてあるんです。
結構低めですね。
低め。それからあの研究センターの研究室はですね、ここにはパインだとかイチジクがありますから、
はい、
ちょっと高め、
植物のために
そう17度から8度、
はい、
それですよ、
えー
うん、ですからね、イチジクもパインもね、私も風邪ひかないんで
そうです。
まあ話がまた桜に戻りますけどもね、
はい、
今ね桜に変わるものとして、うん、コブシの花があります、
はい。
まあ、北海道にあるのは北コブシと言ってるんですがね、
はい、
本州の方にもコブシはありますから、まあ、桜よりも早く咲く、
うん、
ということでまず咲くのはコブシ、
はい、
まず咲く万咲く、そしてこの花がですねいっぱい咲く、その枝につくときはですね、
はい、
豊年になるんですって。
作物がいっぱい取れる
とか。取れるんです。
すごい。
だからね農家の人はね、
はい、
いっぱい咲かないかなと思ってるんです。
へ
え。私はですね釧路ではちらほらでしょ
う、うん、
まあ、作物とあんまり関係ないと思うけどもね、木曜日にね、
はい、
見たらね桜の木みたいにねうわーっと咲いてるのが見えたんです。
あら、よかったですね。
よかったですよね。本当に遠くから見るとね桜のように見えるんです。
へ
え、うん、これはね本州の人はコブシがですね、
はい、
咲くのを見て種まき桜って言って、
あ、
田植え桜と言ってんですが、
はい、
アイヌの人はね、おまおくしにって言ってんですよ、
はい、
にというのは木のことですが、おまおくしというのはいい香りがする、
あ、いい香りがする木、
はい、このね仲間っていうのはいい香りがするんです、
はい、
ホウノキというのもこの仲間なんですけれどもね、
はい、
花が一つ咲くとね分かるんです。そばって近くに行っただけで、
はい、
その花綺麗だからといってね取ったらねずっとその人にくっついて匂いが、
あ、バレちゃいますね。
バレちゃいますよ、
隠しててもね、
はい
はい、
だけど北コブシの場合は頬ほどは強くないんです。
うん、
だけどアイヌの人がねいい香りがするというわけですから、
はい、
たくさん花が咲くとねいい香りがする。
そうですね、
うん、ということがあるわけですね、
はい、
でその木の皮をですねお湯に入れてお薬にするんですって、うん、アイヌの人は、
うん、
まあそういうわけでねコブシがいっぱい見れるところ、
はい、
これはどこだと思います？やっぱりね、あの餃子ニンニクに行くおぼろの国有林なんです。
へ、
うん、今はもう木の葉は全部落ちていますから、
はい、
濃いグリーンの常緑針葉樹ですね、トドマツ、エゾマツ、それと子牛がねちゃんとコラボして非常にいい景色なんです。まあ白い山桜ですね、
うん、
北国の人はこの子牛の花が待ち遠しいというわけであります、
はい、
私その子牛の花をね取ろうと思ってもね木曜日もちょっと枝の高いところに花がついてるもんですから、
はい、
取れないんですよ、
うん、
あのカメラではね、
はい、
携帯のカメラでは、
うん、
ところがね時たま東京に行ったら早稲田に寄るんですけども、早稲田の近くにね穴八幡っていうとか、穴っていうのはただのホールですよ、
はい、
穴八幡っていうね八幡様があるんです、
うん、
そこへ上がってみたらねずっと拳がねついて、しかも枝が低いところにねあって、そこに拳の花咲いてる、
うん、
いやーすごいなと思ってね、
はい、
いっぱい写真を撮ったことがあります、
同
じ花の中にねおしべとめしべがあってね、そしてまだ昆虫が少ないでしょう、
はい、
ですから匂いを出して、匂いを出すのはどっちかというとホオノキ、ホオノキを見たかったらですね6月過ぎぐらいね、
はい、
チャランケ茶室に行って、
うん、
ホオノキホオノキホオノキと言うとホオノキがここだよここだよってね匂いで誘ってくれますか。
お、なるほど、
はい、そしたら北コブシはね、
はい、
どうかというとね我々は分からない、そば寄っても、
うん、
だけど昆虫には分かる香りをね、
はい、
ほんの少しだけど、
うん、
それから花がいっぱいついてると昆虫は何かあると思ってくるわけでしょう、
はい、
そういうことでまあ表現が悪いけれども騙しているのかなまあそういうことになりますよね、
はい、
まあ、この機会にですね、まだダニは出ませんから、
はい、
ぜひですね国有林の方に 行ってみたらいかがでしょうか。
はい、
ほとんどゲートが開いています。
うん、
鍵がなくても、
はい
ね、まあ、そういうこともありますがね、まあ、念のために入るということで国有林の管理している事務所にですね、行ってみたらいかがでしょうか。
はい、ということで悠々釧路湿原塾釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。